ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます角信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
とうとう今回から、ステージ8へ行くわけですけれども、ステージ8、セールス、
はい、セールス、
まずセールスの全体像、ステージ8の全体像をお伝えしてから、細かく聞いていきたいなと思います。
はい、
まずステージ8の1ですね。8の1は売り込まずに売る秘訣と。
はい、
これはどういった内容で。
はい。まあ、セールスって聞くと、まあ、売り込むっていうふうに思う人が結構いるんですよね。
はい。
けど、まあ、売り込むとですね、やっぱ反動が出てしまうんですよね。
うんうん、
で、僕たちみたいな一人で起業してる人たちっていうのは、いかに、こう、良さそうと思って来ていただけるかっていうのが非常に重要なんですよ。
うんうん、
だから、売り込まずに売るためのスキルっていうのを持たないと、やっぱどんどん辛くなっちゃうんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、ほとんどの人大体セールス得意じゃないですから。
はい、はい、はい。
まあ、っていう形なんで、どうすればお客様が魅力的に思って、あちらから買いたいと言っていただけるのかっていうところの、この事前のセットアップの部分をですね、お伝えします。
はい。8の1では売り込まずに売る秘訣と。次に8の2。8の2では、本命商品が飛ぶように売れるセールス手法と。
はい。
なっております。
そうですね。まあ、前のステージの5で商品の作成というのがあったと思うんですけども、
はい、
やっぱま、高利益商品ですね。を、ま、用意して、その前に体験商品を用意して本命を売るっていう、このモデルが非常に重要なんですよね。
うんうん、
でも、その本命商品が売れるようになるためにはですね、まあ、事前にこう、やっちゃいけないことって結構あるんですよ。
はい、はい、はい。
それを多くの人がこう見落として、みんな地雷を次々踏んでっているので。
地雷を次々、
はい。そうですね。踏んではいけない地雷をちゃんとどうすれば回避できるのかっていうところの話をお伝えしていきます。
なるほど。8-2 では本命商品が飛ぶように売れるセールス手法と。そして次、8-3 ですね。8-3 では顧客満足度を高めながら売る方法と。
はい、そうですね。まあ、これもですね、お客さんが、あ、まあ、これだったら絶対私も大丈夫だわと思って、うん、まあ、満足しながらですね、その商品を買っていただくための、まあ、方法っていうのがあるんですよね。まあ、これも売り込まずに売るにつながってるんですけども、まあ、この方法をマスターすれば、もうお客様がですね、もう参りましたと言ってですね、もう自然と商品を買ってくださるようになるので、まあ、これもご期待ください。
なるほど。8-3では顧客満足度を高めながら売る方法。次のステージ。ステージ8の最終話ですね。8-4では、見込み客に即決させるテクニックと。
はい。そうですね。まあ、これダン・ケネディっていうですね、マーケッターのおっちゃんがですね、まあ、セールスの遅れは死と言ってですね。
セールスの遅れは死、
はい、
ですか。
そうですね。その場で決められなかったら一生決まらないっていう考え方があるんですよね。いかに、あ、じゃあ今申し込みますって言わせるかっていうところが重要になってくるんですよね。そこのところで必要な考え方っていうのをお伝えしていきます。
なるほど。8-4では、見込み客に即決させるテクニックをお伝えいたしますと。
はい。
はい。では、本日、今回ではですね、8-1、売り込まずに売る秘訣に関して、より深く、お伺いしたいなと思います。
はい。
では、田中さん、改めてよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
売り込まずに売る秘訣と。
はい、うん、そうですね。まあ、ハクさん、昔、多分ネットワークとか、多分一部絡んで、
ああ、そうです、そうです。
だと思うんですけど、こういう売り込まずに売れてる人っていました？
9割9分クリンが売り込んで売れてなかったですね。
そうですよね、はい。売り込んで売れてないと、どういう心理状態になりますか？
まず自分がすっごくしんどくなる。
うん、
続かないのと、
うん、
プラス友達をなくすと。
友達をなくすと。
はい。
はい。
いう状態に入りますね。
そうですよね。で、これって多分多くの起業した人でセールスを学んでない人は感じると思うんですけど、どうやってお金取ったらいいか全くわかんないん
ですよね。全くわかんない。
はい。で、僕も起業したばかりの頃っていうのは、そのお金を請求すると嫌われちゃうんじゃないかなっていうのがあって、で、請求しなきゃ、請求しなきゃって、頭の中では連呼してるのに、言い出せないまま、あ、じゃあ、ま、ぜひまた今度ご検討くださいとか言ってですね。
はいはいはい。
まあ、一生検討になるっていうのがあったんですよね。
ええ。
だからその、ちゃんと売り込まなきゃいけないんだけども、うん、なるべくそのお客さんから求めてくるように、
うんうん、
はい、なるという考え方が重要になるんですよね。
そうですよね。はい、買わしてくださいって言われる。
はい。
あ、じゃあこれですよ。
はい。 っていうことが非常に重要なんですよ。だからですね、実はそのセールスって言ってもフェーズがあって、そのクロージングっていう段階と、そのクロージングに行く前のセットアップっていう段階があるんですよね。
はいはいはい。
このセットアップっていうのが多くの人が見落としてる。で、なんとかしてクロージングしよう、なんとかしてクロージングしようって言ってるんだけども、結局このセットアップができてない中でクロージングしようとしたって嫌われるだけなんですよ、
ね。なるほど。
それは結果友達がなくなると。まあネットワークじゃなければ、まあ交流会とかに行ってね、お客さんとかになるけど、やっぱクロージングばっかりしてる人は嫌われるわけですよ。
嫌われますよね。
はい。そうするとやっぱ自分もすごい辛くなるし、ビジネスが続かないと。じゃあそのセットアップって何が大事かって、セットアップって何なのっていうのを具体的に言うと、その価値の教育なんですよね。
価値の教育。
価値の教育。で、これは情報発信のマーケティングのところでも言った部分もあると思うんですけども、やっぱこの商品を買わなきゃいけない理由っていうのを事前に埋め込まなきゃいけないです。これちょっと難しい概念かもしれないですけど、じゃあこのポッドキャストを聞く理由、今こうポッドキャスト話してるじゃないですか。ポッドキャストこれ絶対いいですよって言ってもわかんないわけです。
そうですね。
はい。で、ポッドキャストを聞くと、聞くだけで自然とマーケティングの方が身について、企業のためのステップバイステップが全部理解できて、うん、1円もかけずにもう企業の方でしか全部わかるんですよ。っていう価値が伝われば、あ、じゃあ聞いてみようかなって思うんですよね。
なるほど。
だから、商品を売る前に、その商品のベネフィット、商品に関連するベネフィットをちゃんと伝えておく必要があると。これが、まあ非常に重要なんですよね。
ベネフィットっていうのは、その、手に入る理想の未来、近未来。
理想の未来ですね。
もう理想の近未来が、イコール、買う理由に。
買う理由になると。
価値っていうものですね、
は
い。
で、ここに事前のセットアップ、要は価値教育っていうのが重要ですよと。うん、じゃあ、例えば何なのかっていうと、まあ一つはですね、まあ一番わかりやすい概念っていうか、一番、そうだな、大元になる概念が、その常識の破壊っていうのがあるんですよ。
常識の破壊と。
はい。ほう。で、お客さんは、そうだな、常識の破壊っていうのはですね、相手にとって気づきになると行動が促進されるんですよね。
気づきになると、あ、そうかって思うと行動が促進される。
促進されると、はい。で、そうだな、ダイエットを、万年ダイエットしてる人に、ダイエットした方がいいよって言っても当たり前なので、
そうですね、
その、なんですか、痩せる、痩せるんやったら、食べるのやめた方がいいよって言ったら、当たり前なんですよ。
わかっとるわ、みたいな。
わかっとるわ、みたいなところなんですよね。でも、それに対して、もしですよ、そうだな、ちょっと既存の概念と違うのがあったとして、例えば、まあ、わかりやすいだとよく昔あったのは、腸をきれいにすると、自然とや、その、体内の物質がきれいに循環されて、自然と痩せるよみたいな新しい概念があった時に、
うんうん、
あ、なるほど、そんな考え方なかったわってなって気づきになって、
ええ、
その意外性、驚きの反動で、うん、あ、じゃあ買いたいわってなるわけなんですよね。
なるほど、なるほど。
で、もしかしたらですよ、その、なんだろう、腕立つ、その、筋トレしたら、実は太るみたいな概念とかが、
はい、はいはい。
で、それをもし信じ込ませることがあったら、本人の常識と多分真逆なんですよね。普通筋トレとか体のトレーニングをしたら、痩せるように。
シェイプアップされると。
シェイプアップされるとか。なんだろうな。コーラダイエットみたいなとか。
なるほど。
もしあった
ら。あるかどうかはわからないけど。
わかんないけども、もしそれが、まあ、なんだろう、興味を引いたら、その後信じてもらうっていうフレーズが。あるんですけど、人間の心理的には。もしそれも信じてもらうことができたら、めっちゃ売れると思うんですよね。
なるほど。
対して売り込まなくても。だから興味を引いて、で、それを信じてもらう。そのためには、相手にとっての意外性をつくと。だから、その、なんだろう、相手のとってる常識っていうのをちゃんと把握していくっていうことなんですよね。
なるほど。一般常識を、その業界の常識を知った上で、それを破壊していく。
はい。
ということですね。
そうですね。新しい概念を提示して、その理由を、入れていくと、そうすると相手はあそうなのかもしれないとかこれは気づかなかったっていうこういう頭の中で直接言わなくてもそういう、フレーズが頭の中で潜在意識の中に出てくれば、まあ要は興味を持ってもらえてもうグググッと前のめりになって話を聞いてもらえるんですよね。だからクロージングに非常に近づくと、まあ、なのでまずは一個常識の破壊ができないかなっていうのを相手の常識なんだろうっていうのをちゃんと話を取って見ていくっていうのが重要ですよね。
なるほど。
はい。で、あとまあ何個かポイントあるんですけど、大前提ちょっと言うの忘れてたなと思ってて、まずですね、クロージングかける前に絶対にやんなきゃいけないのは信頼関係の構築ですね。
ああ、信頼関係の構築ですよね。
超大前提です
。はい。
交流会とかでいきなりこうじゃあセミナー行きますかとか言っても。お前なんやねんっていうところだと思うんですよね。興味を引いて、で、信頼関係を作っ って決めるっていうのが基本的な流れなんですよね。
はい、
興味を引いて信頼関係を作って決めると。うん、ほとんどの人は信頼関係を作ろうって思ってるにもかかわらず決めに行ってるんですよね。
うんうんうん、
はい。
売りにかかっていっちゃ
う。売りにかかってると。はい。そうですね。まあ、サッカーでね、いきなりゴール決めようとしてるわけですよね。キックオフと同時に。
そういうことですね。いきなりロングシュートみたいな。
ロングシュートみたいな。入るわけないやんと。
うんうん
けど、やっぱちゃんと一つずつ関係を作って前に行くからこそゴールの確率が近くなると。
ええ。
まあなんで、信頼関係の構築っていう意味で、やっぱ相手の話をちゃんと聞くっていうのが、まあセールスの基本ですよね。
はい。
聞いて、その上で、じゃあ私も喋っていいですかと。なった時に、こういう概念があるんですけど、ってなった時に、あ、それ意外ちょっと面白そう。
うん、うん。
で、なったら、まあクロージングのためのセットアップが、まあ非常に、うまくいくと。
うまくいくと。
はい。いう形ですね。
なるほど。
はい。で、次にですね、まあまあ、コピーライティングを勉強したことある人だったら、この3つのノットっていうのがあって、
はい。
何でしたっけ？
見ない。
はい。
信じない。
はい。
行動しない。
はい。ちょっとボケんのかなとか思ったんですけど。
今の振り返りがちょっと怖かったです。
はい。まあまあなんですけど、まあじゃあ、見ないためには興味吹くために、ちゃんと、まあ、相手にちゃんと挨拶をすると。で、何者か伝えると。まあ、これポジショニングとかの問題もまたあるんですけど、
はい、
見ないの壁を突破するために。で、信じない壁を突破するために、まずラポールを築いて、で、新しいその概念の提示をすることで相手の常識を破壊して、もう心をわしづかみにすると。
はい、
で、その後、最後、じゃあ行動しないっていうところの壁があるんで、それは何をやるかっていうと、相手に、その、自分の商品を使うことによる、その天国と地獄を見せるっていうのが大事なんですよね。
天国と地獄を見せると
。はい。大体ね、ほとんどの人は天国しか見せないんですよ。
これやるとこんなことがいいよ、こんなことがいいよ、こんなことがいいよ。
はい。
ってやつですよね。
そうですね。だから、ポッドキャストを聞くと、まあ、自然と企業のための、そのステップバイステップが全部理解できますよってことは、大体みんな言うんですよ。
はい。
けど、今聞かないことによって、どんなデメリットがあるんだっていうところを言わないわけですよね。
なるほど、地獄部分ってやつですね。
地獄の部分を言わないわけです。例えば、このポッドキャストを今聞かなかったら、もうライバルがこういう情報をどんどん聞いてって、あなたはもう先に行かれてしまうと。で、この情報はそのライバルの得てない情報だから、これを先に入手しないと、本当にこう、置いてかれてしまうんだと。いうこととか、まあ、いろんな理由、今、そこまでいい理由じゃなかったんですけど、
ええ、
まあそういう手のこともちゃんと言ってあげなきゃいけないんですよね。
なるほど、なるほど。
で、相手が今この商品を買わないと損するよっていうことを言うことによって行動しないっていう壁を非常に突破しやすくなるんですよね。
なるほど、なるほど。
だそういう意味で天国と地獄両方なんですよね、
うんうん。
で、一般的にそのコピーライティングの業界でも言われるんですけど、まあちょっと一個質問してみましょう。
はい。
深夜2時に、車、パンパコパーンと電話かかってきて、車が当たったんでぜひ取りに来てくださいって言われるのと、深夜2時に電話が来て、あなたの持ってる車が今盗まれてますと。取りに来てください。
なるほど。
追いかけてくださいと。どっちが行動しそうですか？
後者ですよね。
後者ですよね。
あげます、プレゼントしますって言ったら、いや、明日でいいっすってなりますね。
そう、なるんだけど、今、失いますよと。
うん。
いうトリガーってね、非常に強いと。
強いと。
うん。で、また、今失いますよばっかり言うと、それまた煽りなんですよね。
そうですね。そうですよね。
はい。まあ、だから、その両方をちゃんと意識して、天国と地獄を両方見せて、相手に行動させるっていうのがやっぱセールスの基本なのかなと思ってます。
なるほど。
はい。で、まあ、セールスはやっぱセットアップだし、まあ、そのためにやっぱ相手を行動させなければいけないと。
はい。
で、いうところで、やっぱ事前に、見ない、信じない、行動しないの壁を突破していく必要がありますよ、という話です。
なるほど。売り込まずに売る秘訣というのはこの4つであると。
はい、そうですね。
いいところですね。はい。ではですね、少しまとめてみたいなと思います。
はい。
ステージ8、セールスの 8-1、売り込まずに売る秘訣と。まず、大前提として、信頼関係の構築ですね。心理学用語ではラポールとかって言ったりもしますけれども、
うん、
まず、お相手のお話をよく聞いて、信頼関係を構築することが重要であると。そして次に、セールスの前に、セットアップがあると。
うん。
いうところですね。セットアップとは、つまり価値の教育。価値の教育、買う理由をお伝えすると。
そうですね。
いうことが必要であると。そしてその中で、常識の破壊、気づきを与える。相手の思っている、その業界の常識を知り、それを破壊して、新しい意外な気づきを与えることによって、相手に行動を促すことができると。そして、買うと良い理由の と繋がるかもしれないんですけれども、天国部分だけではなく、きちんと天国と地獄を見せると。天国と地獄を見せるって結構きつい言葉ですけれども、買うことによる、手に入るものと、買わないことによって失ってしまうものの両方を伝えること。
そうですね。まあちょっと、全体、セールスの全体編でも多分言えると思うんですけど、お客さんに売るのはこちらの責任ですからね。
はい。
あの、お客さんがちゃんと商品を買わないと、お客さんの人生が変わらないので、
うんうん、
だからこそ、まあ売り込む必要があるんですけども、まあ相手から見て売り込んでたら意味がないので。
そうですね。
はい。だからこそ天国と地獄をちゃんと伝えるっていうのは、売り手として相手の人生を変えるための責任であると。
責任である。
はい。いうふうに思っています。
はい。ありがとうございます。まあ、大前提の信頼関係の構築の、もう一個前の大前提かもしれないです。
そうですね。
あの、売ることは救いであると。
そうです。売るイコール救うですね。
救うですね。
はい。
はい。では、8の1、売り込まずに売る秘訣をお伝えいたしました。では次回はですね、8-2、本命商品が飛ぶように売れるセールス手法ということをお伝えしていきますと。
はい。
はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。